皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
アプリです。
レインです。
今日はも
は
この3人でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は久しぶりにアコリが戻ってきてくれました。
イエーイ。おかえり。
いろいろ大変だった ね
そうだね、うん、でもとっても元気です。
よかった。
よかったよ。
今日指切っちゃったけどね
それは秘密だよ
タコも温まっちゃったけどね。
それも秘密なの、まあ、なかったことにしてください。
なかったことにね。
はい、
はい、今日はですね、
はい、
前編後編の2編を用意しております。
わお、
うん、で前編はですね、トラベル電気屋ウォーカーというふうに題しまして、
うん、
トラブル電気
トラブルじゃダメ
それはどっちかというとアコリとかだから
失礼
トラベル電気屋ウォーカー、旅にまつわる、まあ、旅行、海外旅行とか海外出張とかで、まあ、国内でもいいんだけど、
うん、
出張行ったり旅をしたりする中でのこう家電の使い方のポイントとか、
うん、
こういうとこ気をつけていきましょうよっていう話をしていきたいなと思ってます。
お
ー、
それから後半はスペシャル企画を用意しています。
なんと、
うん、それはまた後のお楽しみということで。
何かもらえる？
マジで？
ということで、前編後編の2編で今日はお送りしてまいります。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
電気屋ウォーカー始まるよ。
では早速、
はい、
前編はトラベル電気屋ウォーカーということで、最近ちょいちょい海外出張とか行ったりしてるんですが、私コーヒーは、
うん、
そうだね、
うん、
前
ありがとうございます。前もね、転職する前の仕事でも結構海外とか行く仕事あったりなんかして、
うん、
で何よりも留学とかもしてたので、
うん、かっこいい
響きだけはね、結構その海外で家電を使おうっていうことは昔からなんとなく馴染みがあったんだけども、
うん、
まあ夏休みを目前にしてね、今年は特に何 15% オフとかっていうこともあって、なかなか日本にいるとこう蒸し暑さから逃げられない部分があるじゃない、
はいはい、
だったら海外のもっとこうカラッとしたところとか涼しいところとかバケーションができるような場所に行って、
うんうんうん、
ゆっくり過ごそうと、
うん、
思ってる人もいるかもしれない、
はい、
うん、ということで、その海外旅行とか、まあ、国内旅行とかで気をつけたいポイントをいくつかまとめていこうかなと。
はい、
でまあ台湾に行ってまいりました。台湾に行ってまいりまして、まあ、そこの台湾での話を中心に今日は話を進めていきたいと思います、
はい、
でまず1個目はですね、海外で携帯電話使うときに、
うん、
一番気をつけなきゃいけないことって何だと思います？
電話番号を間違えない。
それは大変だ。
それは大変だね。
間違えちゃいけないけど、日本にいてもそれはそうだ。
なんだろうな、行ったことないけど、
うん、想像。
通話料金とかかかるんじゃない？
その通り。
あ、そっちか。
アコリなんだと思った？
え、なくさない？
あ、それは大前提です。
基本ね。そう、通話料金なの。通話料金というかパケット料金なんだよね。
うん。
あ、
昔は、そう、昔は携帯電話持ってって海外で使えても、
うん、
まあ通話しかしなかったわけじゃない。
そうだね。
昔はね。そうすると当然海外通話だから、そのお金がかかるっていうのが頭に意識があるから。
うん、
かける時も手短に終わすし、
うん、
あとはもちろんホテルとか公衆電話とか、あとコレクトコールとかね、いろんな方法を使って電話ってかけてたと思うの、
うん
う
ん、
だけどこう携帯電話でメールをやったりこう、ね、ツイッターをやったりフェイスブックをやったりするようになって、
うんうん、
今までの電話とは全く違う感覚で携帯を使うようになっちゃってるわけだよね今。
そうだね、
うん、そうなんだ。
そう、だから日本にいるのと同じように海外で携帯を使いたくなるわけだよ、
うん、
そうすると国内に出るときは4000円ぐらい の、 その定額パケットの定額制があるから、うんうん、ずっと何も気にせずに安心して使ってるけど、
うん、
海外に行って同じように使ったらもうなんか20万30万ドーンみたいな、いわゆるパケシだよね、パケットで死亡しちゃうっていう状態が発生しちゃうわけよ、う
ん、え、定額制でも？
うん、パケット定額制っていうのは海外では通用しないから、
日本だけのサービスだ、
ちょっと怖いかもしれない、
そう、そこで、
うん、
ソフトバンクの孫さんが、
うん、出てきた、
出てきた
孫さん、
孫さんが、
孫さん
そ、確か私の記憶だとソフトバンクが一番言い出しっぺだと思ったんだけど、
うんうん、
海外でのパケットを海外でもパケットし放題にしましょうと、
うん、
いうサービスを始めて、かれこれ多分1年まもなく1年ぐらいになるのかな、
そんなに経ってんの、
実は経ってるのね、半年か1年かは経ってると思うんだけど、で、au ドコモともに、追従しています。今携帯3社どこでも同じ、ほぼ同じ条件で海外でもパケットし放題が使えます。パードはシュイ、ただし、
パードはスイ、
ただしい、
あ、ただし、
うん、あの料金が日本とは違うわけですよ、
う
ん、
日本国内ではパケットし放題、まあいろんなのはあれ月にだいたいどんなに使ってもまあ4000円5000円ぐらいってなってるよね、うん、海外では1980円が1日ごとに課金されます。
高いよ、
高い、まあざっくり2000円だよね、うん、5日間海外旅行行って使ったら、
うん、
1万円かかっちゃう。
なるほど、
困る、それは
困るでしょ。しかも最近は海外に行って、うん、じゃあツイートキャスティングしようとかユーストリームしようなんて言って、
うん、
動画配信とかしちゃうと、う
ん、あ、
これが3000円になります。定額料金がググッと、だいたい25メガバイトとか何万パケットとかっていう制限があるんだけど、
うん、
一定の割合を超えると2段階目に上がります。
お
で定額料金が2980円になっちゃう。
あ、
そうすると、あ、 YouTube とか、あ、ニコ動ニコ動とかってやってると毎日2980円約3000円かかってしまう。
なんてこった。
5日間の海外旅行すると1万5000円かかっちゃうことになるんだよね、
うん、
高いでしょ。
高いね。でもパケシよりはいいね。
そう、パケシよりはいいんだけど、やっぱりつらい。
まあね、
うん、まあ一つは海外でもパケットし放題というのが使えるから昔よりは安心して使えますよっていうことになってますというのが一つのポイントね、うん、
はい。
さらに、
うん、
今回台湾に初めて、ポケット Wi-Fi を持ってったんです。
うんうん、
うん、モバイルルーターとか言うんだけど、うんと、なんだろう、ちっちゃい携帯電話のよりも一回りか二回りか小さいサイズのやつで、携帯電話のデータ通信網で通信のやり取りをするんだけど、あたかも家庭内の無線 LAN を持ち歩いてるように使えますよっていうのがポケット Wi-Fi です、
うん、
ポケット Wi-Fi に代表される無線 LAN ルーターですね、
うん、
これを持ってったの、
うん、
なんでか、
なんで
現地でプリペイドの SIM を買っ、SIM カードを買って、
うん、
使おうと思って持ってったの。
No.
日本で uSIM カードってその携帯電話に入れる電話番号とかがついてる小さいカードがあるじゃない、
うん、
あれを簡単にどっかでポイッと買うことって日本ってできないでしょ。
できないね。
でも海外って自販機とかで売ってるのね。
お
ー、
で自分が持ってる携帯端末にその自販機で1日分とか1週間分とかってのを買ってパカッとつけて1週間使う放題みたいな。
なんか誘拐事件とかに使われそうね
日本人はそう考えるんだよね、
うん、
うん、
でも本当に誘拐事件する人はもっと足のつかないものを買って使うから
あ、そうか、
簡
単のやつを取って使えばいいわけだからさ
あ、そっか、
うん、そんなこんなんで誘拐事件を未然に防ぐとかなんとかってのは俺はあんまりよくわかんないんだけど、
あ、それそれもそうだね。
そうなのさ、
うんうんうん、
で今回その使ってきたのでこれをちょっとレポートしたいと思います。
はい、
はい、
で現地で、台湾の場合は、現地の通信会社いっぱいあるんですけども、
うん、
今回私が買ったのは中華天津っていう電話会社。
おいしそう
それ中華天津みたいになっちゃうからね中華電信っていう。
あ、電信、
うん、
そう、お腹好きすぎだから晩ご飯食べた？
うん、今日中華食べてきたの。
おお、ちょうどいいじゃん。
お、
うん、中華電信っていうところの、3G データ通信カードっていう、データ通信専用のカードです。
うん、
うん、でこれをポケット Wi-Fi に挿して、
うん、
iPhone をポケット Wi-Fi 経由でデータ通信をしたよっていうことなのね。
うん、
で今回私が買ったのは7日間用のデータ通信カードを買いました。7日間で使い放題、
1週間用ね、
うん、
おいくら万円？
お、おいくら万円だと思いますか？
待って、1日2000円だったんだから、うんうんうん、1週間だから、でも安くなってそうなので、
うんうん、
5000円、
5000円、
うん、
他にないかい？5000円、5000円出ましたよ。
5000円、うん、ファイナルアンサー。
年度だから3000円。
年度って言うな正解は450、うん、台湾ドル、約1300円です。
安い。
レートにもよるんですが、だいたい1200円から1300円ぐらい、で7日間使い放題。
使い放題、それは動画配信とかも、
うん、OK です。もちろんそういうデータ通信量に関しての制限とか値段料金が変わるとかっていうのはありません。
もう一律の料金で。
そうです。しかもプリペイドカードですから、カウンターで申し込みした時に450台湾ドルを払って終わり。
おお、
後腐れなく。
契約のために何か難しいことをすることもないし、返却する必要もないです。
それって、
うん、
その電気屋さんみたいなところでの契約なの？
うん、台湾の国際空港だと桃園空港っていう、タオユエン空港っていうところと、
うん、
あと羽田と最近便がいっぱい飛んでるんだけど、松山空港っていう国内専用の空港があるんですけど、
うんうん、
それぞれに電信会社のカウンターがあります。
あ、聞いたことある。
うん、
うんうん、
で松山空港の場合は中華電信しかなくて、中華電信で買ったんだけど、
うんうん、
黒猫大和のカウンターが松山空港にあって、
うん
うん、その隣にあります。あとで写真を撮ってきたので、電気アウォーカーのブログの方にちょっと貼っときますけど、
はい、
うん、何？
日本で買ってから海外に旅立つっていうこともできるっていうこと？
違う、現地に行ってから買う。
日本に来た時はそこ日本で買ってってこと？
日本に来た時は日本で買って、
松山空港で買う。
松山は違うところだよ。
台湾松山空港っていうところがある。
え、松山空港は台湾の空港？
そう。
あの日本の松山じゃないよ。
違うの？
台湾松山空港っていうところがあるので。
分からなかった。どっちもね、中国のこと？
そう、台湾のこと。台湾のこと。
日本じゃ売ってないよってさっき言ったじゃんね。
そう、台湾には2つじゃ3つかな、国際線で日本と就航してる空港があるんですけど、そこの中の桃園と松山っていう2つの空港がありますよっていう、どっちも台湾の中の空港ね。
へえ、
うん、そう、これでさっき写真をちょっと送ったんで見てもらいたいんだけど、これがその実際買ったやつなのね。今レインとアコリには写真を見てもらってます。皆さんも後でブログを見ていただきたいんですが、この左側にある丸っこい銀色の宇宙人みたいなやつが、うん、ポケット Wi-Fi ね。
あ、持っていったやつだ。
そうそうそう。で、この右側にある緑のカードがあるでしょ。
あ、うん。
これが、USIM カードで、これをパキッとこう割ると、いつものカードになって、携帯とかポケット Wi-Fi の中に入ります。何せ1300円で7日間使い放題。
うん。
簡単で便利ですね。で iPhone を台湾で使うっていう時に、あ、じゃあ iPhone に挿せばいいじゃないって話でしょ。
挿せないよ、日本携帯はできないよ。
うん、いろいろ条件があるんだけど、日本製の iPhone の場合は海外の USIM カードを直接挿して使うことができません。いわゆるソフトバンクお得意の SIM ロックっていうのがかかってて、
はいはい、
聞いたことあるでしょ。
うん、
シムロックがかかってるのでダメですよって言われちゃう。これがまず一つ。じゃあ、最近流行りのアンドロイド携帯、エクスペリアとかギャラクシーとかそんなやつでさせばいいじゃん。
いいでしょ。
そう、それはできます。
あ、できます。
ただし、
はい、
2つ注意しなきゃいけないことがある。一つは電話番号が変わっちゃいますよっていうこと。そう、携帯電話の電話番号っていうのは今 USIM カードについてるので、
あ、
USIM カードが変わると電話番号も変わっちゃうんです。つまり自分の電話番号にかかってこないしかけられないってことね、こっちから、
うん、
これがまず一つ、
はい、
それからこれちょっとごめんなさい確認してないんですけども、うん、いわゆるその通信会社独自のメールアドレス、アットドコモとか、アットソフトバンクとか、アット au とかのメールが使えなくなるはずです。多分。これちょっとごめんなさい、確認してないんで多分って言いますけど。
はい、
うん、なので、ちょっとややこしいのね。うん、それは、で、あと、スマートフォンじゃなくて普通の携帯であれば、さっきと同じように携帯番号がかかっちゃうのでちょっと問題かなっていう気もしますね、うん、で iPhone 持ってく人、特に、まあね、ポッドキャスト聞いてる人 iPhone 使いの方とか多いと思うんですけど、
うんうん、
iPhone の場合は海外に持ってってそのポケット Wi-Fi とか何でもいいんだけど、ホテルのやつでもいいんだけど、ホテルの無線 LAN とかでもいいんだけどね、一つ設定をしないとせっかく使ってるのにお金がかかっちゃいます。大丈夫かな。で海外の場合は、ね、ちょっとごめんなさいね、興味がある人は聞いてくれてるはずなので2人の理解を無視して進んでいくけど、
いや、はい、海外行かないからも
さ、ですね、
なかなか分かりづらいけど、
そうそう、設定の中で設定の一般というところの中のネットワークっていうところを開いてもらうと、モバイルデータ通信っていうのがあるんですね。これをオフにするとインターネット 3G 回線を使ってのパケット通信の一切を行わなくなるんです、
うん
うん、なので、一時期ちょっと問題になって iPhone のダブル定額は嘘だっていうね、必ず定額料金超えちゃうからなんとかっていう話があったんですけど、
あったね、
このデータ通信をオフにしてしまえばそういうこと一切ないです。モバイルデータ通信をオフにする、これだけでも設定は OK、
うん、
であとはこの状態でも Wi-Fi がつながるのでポケット Wi-Fi なりホテルの Wi-Fi なりにつなげて、メールやネットを使ってください、うん、これで OK、
はい、
うん、ありがとう、
はい、
ああ、でここでポイントなのがなんだっけ、今2人のリアクションの悪さから話すことがちょっと
おはね。いやいやいや、iPhone の設定とか買ったよ。
うん、ありがとうだよ。あ、そうそう。モバイルデータ通信をオフにすることで使えなくなる機能が一つだけあるんで、
お、
それだけ注意なんですが、MMS という、いわゆる、携帯会社で提供しているメールアドレスが使えなくなります。このモバイルデータ通信をオフにすることで、うん、その代わり iSoftBank、 その iPhone にもともとついてる、普通のメールアドレスっていうのが、携帯のメールと普通のメールっていうふうな2つあるんだけども、うん、iPhone 持ってる方は多分ご理解いただけると思うんですが、この携帯についてる方のじゃなくて iDot の方は使えるので、
うん、
そちらを中心に使ってる方は大丈夫。まあ、この辺ちょっとややこしいですけど iPhone 持ちの方は注意してください、
はい、
もうちょっとブログの方に簡単に簡潔にまとめておこうかなと。
よろしくお願いします、
は
い、
で Android とかこのその他のスマートフォンを持ちの方は、そこまで多分ややこしくないと思うので、データ通信を 3G 回線からじゃなくて Wi-Fi で行うように設定をしてもらえれば、いいんじゃないかなと思いますけどね。そんなことで、1回の海外旅行や出張で1万円を超えるパケット通信料がかかるはずなのが1300円で済んでしまう。
普通の携帯もいいんだよね、スマートフォン
そう、これは、うん、そうデータ通信をね、メールとか、そういうのをする場合に限ってだけどね。ウェイ。そう。で、これは台湾に限らず日本以外であれば結構いろんな国がこのプリペイドカードっていうのを販売しているので、うん、海外旅行、海外出張行く前にこのプリペイドカードが買えるかどうか、使えるかどうかっていうのを確認してもらって、でモバイルルーターとか、あとはテザリングっていうね機能が使えるスマートフォンをお持ちの方は使用を検討してみてもいいんじゃないかと思います。はい、はい、ややこしかったですね。
ややこしいですな。
寝起きだから頭こんがらがっちゃ
った。特に iPhone 持ってないしね。
持ってない、
うん、iPhone 持ってるけど海外行かないからわかんねえ。
なんか行っちゃったらいいんじゃない。
はい、
行っちゃったらいいんじゃない。
行っちゃったらいいんじゃない。
行かないよ。
はい。
あとでブログの方にまとめておきます。
よろしくお願いします。
はい。では2番目。
はい。
気をつけよう充電事情ということで。お。ちょっと見逃しがちな充電器とか充電池とかアダプターについてのお話ししておきましょう。
よくある話だね。
うん、日本は何ボルトですか電源。世界100ボルト。なんか細かく言うとなんか違うとかっていう人もいるんですけど、まあ基本的に100ボルトですよね、
うん、
日本国内のコンセントは一般的にどこに挿しても100ボルトの電気がきます。海外に行くと場所によっては120ボルトだったり、うん、240ボルトだったり、
お
いろんなボルトが流れてると、はい、ボルトって何台っていうのはあんまり気にしなくていいです。そういう風ななんか電気の強さが違うんですね。
そうね。
でもし100ボルトしか使えない日本の電源 AC アダプターとかを240ボルトのコンセントに挿すとどうなるか。
いや
なんかピカチュウみたいになっちゃうので、
ね、
ビリビリビリビリってなって壊れちゃいます。
楽しそう。
楽しいかもね。大変なことになってしまうのでそこは気をつけなきゃいけない、
はい、
今結構電子機器を持って海外に行くってこと多いと思うのね、
うん、
何持ってくかな。
デジカメ。
デジカメ、
うん、
だから
どうしよう。あれじゃない、男の子はシェーバーとか、
うん、ああ、ヒゲ剃りね、シェーバー持ってく人いると思う、うん、あとは
あとはなんだ、美顔器。
どんだけ本気なの海外に。
そんな大荷物で行くもん。
あとは今ちっちゃいもん。
だってそれだけ持ってったら
ゲルマローラー持ってください。
結構な。
あとはあとは
じゃあプレイステーション
3?
MC をやらなきゃいけないもんね、
うん、設定し直さなきゃ。
だいたい持ってくのが、
うん、
カメラ当然ね、デジカメ、
うんうん、
それからビデオカメラもカメラだよね。
あそっか、うん、そっちだ、
そっちそっちで今話したけど携帯、
うん、
それからノートパソコン、
あー忘れてた、
ね、持ってく人いるよね、
うんうん、
であとは何かな、あとシェーバーね、さっき言ってくれた、
うんうん、
この他に持ってくとしたら今は少ないと思うけどドライヤーとか、
うん、
まあこんなとこだと思います。一般的には、
はい、
今昔はね、あのなんだっけ、コンタクトレンズのシャフ付きとかね、
あの
ハードコンタクトの方なんか持ってた時代あると思うんだけど、今はそんなことないと思うので大体この辺だと思います、
はい、
で持ってくときに注意したいのが AC アダプターをこうあっち見たりこっち見たりしてみると必ずいろんなこう小さい文字でいろんなことが書いてある部分があります、
うん、
そこを見てください。
はい、
ユニバーサル電源って言って100ボルトから240ボルトまで対応ですっていう電源が最近主流になってます。うん、なのでもし裏を見てもらって100から240ってどっかに書いてあれば、
うん、
それは日本と変わらず同じように使ってもらえます、世界各国で、
うん
うん、だからこれさえ書いてあれば持ってって大丈夫なのでそこを気をつけて見ておきましょう、うん、で昔は100ボルトっていうのばかりに対応しててユニバーサル電源がなくてね、
うん、
っていう時にどうしてたかっていうとトランスっていう変圧器を持ってったんですよね、
うん うん、
でも今はこのトランスって空港とかでもほとんど売ってない、
うん、
売ってるけど本当昔に比べれば少なくなったんだよね。
そう、
うん、それだけやっぱりトランスを使うようなことがない 240V まで対応の電源が増えてきたっていうことだと思います、
うん、
それからね、やっぱ旅行に行くときって荷物を少なくしなきゃいけないと思うんだけど、
うん、
USB の電源ポートってあるの分かるかな。コンセントにガチャッと挿すとそこに USB ポートが2つとか4つとかついてて、で USB のケーブルで充電、 iPhone とかスマートフォンとか、
うんうん、
携帯電話とかね充電しちゃうよっていうのがあったりするんだけど、これでもいいです、もちろん。いっぱいね、これはあれデジカメ用の AC アダプターとか、これは何々用の AC アダプターって言うと AC アダプターだけで 5,6 個持っていかなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、そんな工夫をしてもいいかと思います、
はい、
うん、ただねドコモの携帯は私も持ってるんですけど、
うん、
ドコモの携帯をこの USB の電源ポート使って充電すると、
うん、
エラーが出て止まっちゃうのね。
なんと、
うん、それは多分私が使ってる機種だけなんだと思うんだけど、
うん、
なんかそういうこともあったりするので事前に国内で十分チェックをしてから持ってってください。
はい、
はい、でもあれだよね、なんだっけ、コンセントの形が、
う
ん
う
ん、
はい、
ちょんちょんじゃないんだよね、
う
ん、
そうそうそう、いいポイントです ね、
ね、
日本はこのね、今これ言ったけどちょんちょんっていうその日本のなんて言えばいいんだろうね、漢数字の2みたいな、
うんうん、
要は2つ棒が板があってそれをコンセントにガチャコンとこうパス
ッとソケット棒との形が違うってやつ、
ね、のが日本のタイプだけど、国によってはそれがハの字についてたり、
うんうん、
丸棒だったり3本だったり、なんかものすごいこう長方形の分厚いやつだったり、いろんな形状があります、
はい、
電圧の他にコネクタ形状って言い方をするんだけど、そのコネクタの形が違いますよってことだね。それも注意、これはもう今でも各国違います、
はい、
でこれはもう変換コネクタっていうのが旅行用品のところに行くと必ず売ってるので、
うん、
で事前にその旅行したり出張したりするとこの電源ポートやコネクタの形状を確認してもらって、
うん、
日本のものと違ければ買っていくことをお勧めします。
なるほど、
これはもう刺さらないともうニッチもサッチもいかないからね。
そうだね、
うん、そんなとこですね、これが充電事情ですね。
はい、
はい、で3番目、
はい、
これも気をつけておきたいんですけど、コンセントの数、
数
数
ちょっとえって思うと思うんだけどね、
うん、
いろんなホテルに行ってるので特に痛烈に思うんですが、
うん、
これ日本の国内のビジネスホテルとかでも一緒なんだけど、
うん、
使いたいところに電源コネクタがないのよ、
ソケットがないの。
わがままだな。
だってなライティングデスクのところとかさ、テレビの脇とかさ、なんか冷蔵庫の上とかにコンセントあってね、
あるね、
うん、俺はベッドで使いたいんじゃいみたいなところにこうついてないわけだよ。
はい、
それからどこ探してもこの部屋コンセント2つしかないみたいなさ、
うん、
でも俺充電したいの3つもあるんだけどみたいなね、
あ
そういうのがあるので、意外とそのコンセントの数に困ったりする時があるかもしれない、
うんうんうん、
でもまあ充電なんか2時間ぐらいで済むだろうからね、とっかえひっかえやってくれればそれでいいので、
はい、
大丈夫なんですが、もしいっぱいねあの電子機器を持っていきたいっていうことであれば、
うん、
あの短いテーブルタップ1本カバンの中に入れといてもいいのかなっていうふうに思います。
そっか、うん、そういうのも今は 240V まで対応してるんだ。
短いテーブルタップとか、まあテーブルタップに限らずだけど、そういうケーブルとかは基本的に電圧はあんまり関係ないから。
あ、関係ないんだ、
うん、電子機器側の問題なのね。
知らなかった。
もっと言えば AC アダプターの問題っていうのかな。
あー、なるほど、
うん、だからケーブル、コンセントのケーブルとかテーブルタップっていうのは日本と同じものを持ってって特に問題ないはずです、うん、この辺もね、まあ、豆知識というかポイントでね、いいと思いますよ。 ということで、なんか、うん、取り留めもなく話してしまったんですけども、海外、まあ、旅行とかでね、お安く便利に、あと不自由なく、うん、家電を使ってもらうためのお話をちょっとしてみました。
はい、
はい、
アクリは海外とか行ったことあるんだっけ？
そうだね、何回かは。
うん、何年、一番最後に行ったの何年ぐらい前？
最後に行ったのは、4年前ぐらいにラスベガスかな。
おー、いいね。あの、あれしてきた、カジノしてきた。
そう、なんかね、ジョナコ酒に飲まれた、頭でスロットしてた。
何？
あ、寝ちゃったの。
そっか、あそこはね、お酒飲み放題だったりするしね。
そうなのよ、
そっか、その時は特に家電はカメラとかしか持ってってないかな。
そうだね、まあ過去何回か行ってる中で、うん、一番やっぱりカメラ。
うん、そうね、
そう。でもやっぱりデジカメのメーカーは、うん、240V まで対応だったし、
そうね、
その買ってたのはコネクタだけで、お電話に関してはほぼ公衆電話を。
そうだよね、うん、昔はそうだったのよ。なんでこんなに携帯に金かかるようになったのかなと思ったら、昔は電源切ってたもの。
うん、
まあ当然ローミングって言ってね、海外で使えるっていうのも当時はなかったと思うし、そう、海外は日本、あ、携帯は日本に帰ってきて成田空港なり羽田空港なりで電源を入れるっていうものだったんだよね。
そう。
ああ、レインは海外一回も行ったことないんだ。
うん、海外研修で1回行ったぐらい。
ああ、それは何年ぐらい前だったのかな。
何年前だ、
もう結構前、
もうエトが一回りぐらいしてる
みたいな。そうか。やっぱりね、昔はそんなに家電製品を海外に持ち出すってことはなかったと思うんだけど、
まあここまでいろいろ持って歩かなかったと思うよ、その頃は。
ね、そうなんだよね。で今、まあ、私は iPhone をスマートフォンとしては使ってるので iPhone なんだけど、今回台湾でね、前回もだったかな、一人でちょっとあの歩く時間があって、あのディンタイフォンに行ってみたい、ちょっとあの台湾の有名な、小籠包のお店に行ってみたいって、こう
行ってみたい
ね、あって行こうと思って、そしたらあの iPhone の Google マップに入れて、あの、歩きながらナビゲーションしてもらいながらね、行ったりとか、
ああ、
うん、したりとか、あと通貨計算をしたりとかね、で iPhone
で、うん、
スマートフォンで、 あれこれ何ドルっていくらなんだっけみたいなさ、
通貨計算とかそういうのって、うん、確かにすごく嬉しい。そういう iPhone とか持ってるともっと簡単なんだね。
そうそう、もうその当時のレートでできちゃうからね。
うんうんうん、
うん、で、あれこの単語なんて言うんだっけって調べたりとかさ。
あー、今便利なんだね。
そう、便利なんだ。だから海外旅行のスタイルも昔からちょっと変わったのかもしれないね。
そうだね、
うん、
うん、
そう。まあそんなこんなでね、せっかくこれから暑い夏、日本ではもう乗り切れないよっていう、海外に行きたいよっていう人はその辺気をつけて海外旅行を楽しんでもらえばいいのかなと。じゃあ前半はトラベル電気屋ウォーカーでした。
はい、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
デイキアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
2011年5月末日の累計をもちまして、
はい、
電気屋ウォーカーのポッドキャスト延べダウンロード数、総ダウンロード数が50万件を突破いたしました。
おめでとう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
長かった歴史、電気屋ウォーカー初回配信会が iPod と iPod 用スピーカーというタイトルで、
はい、
配信をしまして、これが2009年5月の27日でございます。
はい、
それから、集計を取り始めたのが2009年の11月からになるんだけど、あ、12月か、うん、12月からになるんだけど、それから数えて、39回と。で前回の失敗しない LED 電気の選び方までは含んでないんですが、50万件を突破しております、
うん、おめで ありがとうございます。
ありがとうございます。で、6月の最新情報が上がってきまして、
はい。
電気屋ウォーカー流テレビの選び方2011第38回配信だったんですが、
うん、
これが6月単月で 17,634 ダウンロードいただきました。
おー、ありがとうございます。
いいね、結構来てるね。
結構来てましたね。
で、失敗しない LED 電気の選び方が6月単月で 9,463 件のダウンロードをしていただいております
。あら、意外と伸びたわ。
伸びたね。
ね、
うん、でせっかくなんでね、ちょっとこの第39回までの中で人気があった、
うん、はいはい、
配信会をちょっとピックアップしていこうかなと思うんだけど。
なるほど。
なんだと思う？
人気があった。
アップル製品とか。
そうね、そこ根強いね。
なんだろうな。
今現在6月末までの集計データで、うん、
はい、
延べダウンロード件数が一番多かったのが、
うん、
38,864 件で、
おお、
第29回 iPad の選び方。
ああ、なるほどね。
やっぱり多かったね。
やっぱ気になったとこだからね。
で、僅差で 38,592、
うん、
iPad 第24回 iPad e モバイルっていうのもあったんだよね。
ああ、
特に iPad 2とかの発売もあったからね。
そうだね、うん、iPad みんな気にして、そう、ね、頃情報集めたりもしてたから。
で、さらに僅差で続くのが、
うん、
38,517 件。
お、
第31回 iPhone4 iPad 選びのおさらい。
うん、
ちょっとでも電気屋ウォーカーとしては個人的には残念なんだけどね。
まあね、
家電の話じゃねえのかよ。
家電の話じゃないんだよ。
まあでもちょっと新しい商品っていうか、新しい流れの商品だから。
もうね、なんかチクチクにさ、うん、家電はって言われちゃうよ。
言われちゃうよ。
大丈夫だよ。
うん、で、まあ、iPad、iPhone 関係の話を置いておくと、
うん、
人気が高かったのが、第28回音波振動歯ブラシの回。
ドルツ
だね。これが 24,000 飛び17件。
うん、あれは確かに勉強になった。
あれ多分アコの初めて出た時のやつかもしれない。
ああ、そうかもしれないね。
そっか。
うん、あ、でもそうやって見るとなんとなく不思議、うん、その辺こうかなり後半になってから出てくるんだね。
後半な子、後半な子っておかしい。
後半な子って
最初がリスネーで、
うん、
真ん中チクチクがやってくれて、
うん、
でアコリだったもんね。
そうなの、
帰ってきてくれー。
ね、
リスネ
ー帰ってきて。割と私も後半の方なんだけどな。
そうか。
そうだよ。
で、あとはね、第32回冷蔵庫の選び方。
ああ
。これも 21,238 件っていうので結構高い。
プシューだね、プシュー。
プシューですよ、プシュー。うん、そう。
あれだ、あの、おばあちゃん入れちゃいけないって結構メール来た。
来た。そりゃ入れちゃいけねえよ、うん、それから第27回の加湿空気清浄機、
うん、
これも 23,570 件とかなりの高評価をいただいてましたね。
なるほど。
残念ながらね、ダメダメだった話ってのもいっぱいあるんだよ。
そ
う、だいたい初期の頃なんだけどね、ちょっと、
まあ初期はどうしてもね、
カウントの仕方としてもね、なかなかあれなんだけど、有名じゃなかった頃の話だからね。
うん、
まあ、今有名じゃないけど、今も、
うん、
どんだけなのね。
そそぼそぼやってるけどね。
最初のね10回ぐらいまではね、全部ね5000件ぐらいしかダウンロードしてもらってない。
それでも5000件はちょっと、
まあ、結構なこの延べだからね、もう2年ぐらいかれこれやってるわけだから、
うん、
うん、でもこうね、珠玉の炊飯器の回とかさ。
あ、
炊飯器の回って何回目にやったと思う？
忘れた。
何回目だっけ？
第8回なのよ。
え、そんなに古いんだ
った
の？もう2009年の7月に配信してるのね。
へ
え。
掃除機の話とかね。
うん。
第5回だからね。
もうそんなに前だったら、もう一回やったらまた全然違う話になっちゃうんだね。
そうなんだね。
へえ。
そうだから、まあ、 折を見てね、最新版の選び方っていうのも配信していくつもりなんで、うん、やっていきたいなと思ってるんですが、
はいはい、
まあそんなこんなの電気屋ウォーカー、次回はなんと第40回と、
あ
いうことになってます。
キリがいいのって好き。
で、50万ダウンロードを記念しまして、
はい、
皆さんにプレゼント企画をご用意させていただきました。
うわー、前回のプレゼント応募したのに届かなかったんだよな。
前回のプレゼントはね、オクラになって配信されなかったから。
え、そうだったの。
うん、改めて、
え、そうだったっけ。
そうだよ
そうだよ、
応募しちゃった。
あ、これからだけは応募来たから。
あ、そうだった。
超恥ずかしい、
恥ずかしい。
撮ってあるよ今でも。さあ、それで、52万9000件というダウンロードいただいている皆さんに、感謝の意味を込めまして、心からの感謝を込めまして、
はい、
電気屋ウォーカー特製、
うん、
オリジナルステッカー失敗版を皆さんにお送りしたいと思います。
なんと。
欲しい欲しい。
これは、今日本に帰ってきてるけど、タイジ君が中国に行く前に、電気屋ウォーカーの、アートワークって、あの青いのにこうピャピャピャって光が出て電気屋ウォーカーって書いてあるアイコンがあるよね。
あるね。
あれをデザインし直して、正方形の、まあ、プリクラぐらいのサイズのかな、ステッカーと、あと帯型の結構大きさがあるステッカーの2種類作ってくれて、
はい、
しかも大二くんの自腹で、
はい、
かなりの部数を作っていただきました。
すごい、もう電気ウォーカーとか車に貼っちゃえばいいんじゃない。
そうそうそうそう、車に貼って走ってほしい。
ぜひ。
俺絶対貼らないけど。あの、ね、出来はねすごくいいの、
うん、
自分で言うのも手前味噌なんだけど、結構ねかっこいいんだよね、
うん
うん、自分の番組じゃなかったら貼っててもいいかなと思うんだけど、
なんてこった。
あのカメラのを収めてるボックスとかに貼ってあるんで、人に見られないところにちょっと貼ってるんですが、
見えるところに。
これを、あ、でなんで失敗版かっていうと、あの小さい方のがちょっと文字がボワボワになっちゃってるっていう、うん、その辺のこうなんかなんちゃって感も楽しんでほしいなっていう風な形で、小さいやつ2つ大きいやつ1つをセットにして、
うん、
3点セットのステッカーをご応募いただいた皆さんにお送りしたいと思います。
あ、全員に。
いや違います。
なんてこと。
なんと中途半端ですが、50万ダウンロード第40回を目前にして、これを記念して16名の方に、
なんと
どこにも数字は引っかかってませんが、
引っかかってないね。
ご応募いただいた中から抽選で16名の方にこちら電気屋ウォーカー特製ステッカーをお送りさせていただきます。
失敗バージョンだけど、
はい、あの失敗バージョン失敗バージョンで面白がって言ってるけど、うん、あのそんなに失敗じゃないです。
うん、やや失敗、
やや失敗、やや残念。いいですね。これあのご応募方法なんですけども、
はい、
今回はですね、うん、電気屋ウォーカーというか、あのインストウェブですね、inst-web.com のインストウェブ、我々電気屋ウォーカーのホームページですが、
はい、
こちらのお問い合わせフォームがありますので、お問い合わせボタンを押していただいて、
はい、
はい、こちらからメールをお送りください、はい、インストウェブ上のメニューにコンタクトというのがありますので、
うん、
コンタクトを押していただくとインストウェブのフォームに入ります、
はい、
でこちらのチェックボックスに、イベントキャンペーンプレゼント応募というチェックボックスがあるので、これをチェックしていただいて送ってください。
何もあるんだ。
はい、でコメント欄を当然ですけども書く欄がありますので、
はい、
コメントをご記入いただいて
ですね、
送ってください。
はい、
あの悪いこと書いても抽選には入れます。
悪口
悪口書いてもいいです。あのいいこと書いても特に当選確率は上がりません。厳選、
そうなの、
うん、上がりません。
あった、
素直なご意見を、アコリを出せとか、
うん、
うん、素直なご意見をね、
めちゃめちゃ悪口じゃないじゃんそれ。
そう、素直なご意見だから書いていただければと思います。で、本日は7月の8日金曜日の収録なんですが、はい、7月いっぱいとしましょうか。
お、7月いっぱい、
うん、
ということは
7月3日、
配信はさっくりでされるんだね。
さっくりされるよ。
すごい、
うん、あの明日明後日ぐらいにはなんとか。7月31日日曜日の、
うん、
夜11時59分まで受付をさせていただきます。
はい、
はい、それ以降
のどし
どし、
うん、応募ください。
あ、なんかキーワード決める？
あ、いいね、
いいね。
キーワードはアコリが、じゃあアコリの、アコリのタコあったまっちゃった。
やだ、
なんてこった。
ナイス。
それじゃ困るか。
アコリのタコあったまっちゃった。あれ言えない。
言えてない。
じゃあ皆さん、キーワードはアコリのタコあったまっちゃったと書いてください。
何のことだかわかんないよ。
ないけど、うん、インストウェブのコンタクトを押していただいて、お問い合わせフォームのチェックボックス、イベントキャンペーン応募のチェックを入れていただいた上で、コメント欄に、はい、アコリのタコあったまっちゃったとご記入いただいて、なおコメントも添えていただいてお送りください。
はい、
お待ちしてます。
はい、情報は、ウェブの方にも近日中に上げておきますので、こちらもご参照ください。
はい、
はい、なんだかバタバタした回になっちゃいましたけど、
うん、
50万ダウンロードですよ。
嬉しいね。
嬉しいっす。アコリも復活したしね。
ね、
あと、うん、帰ってきちゃってごめん
ね。なん
でM さんにも帰ってきてほしいんだけどね。
ね、
M さんはちょっと最近仕事の関係で夜はちょっと遅めなので、
う
ん、大人の事情だね。
大人の事情。あとね、リスネーも帰ってきてくれって話もあるんだよね。
あ、本当に？
聞いてないかな。
なんか普通にプライベートの話しかしてない。
うん、リスネーにも帰ってきてほしいですね。
ですな。
うん、というか、あの女性メンバーには帰ってきてくれっていう声はかかるんですが、
うん、
まあそれ以上のことは言いませんが。
言わずにね。
切なくなっちゃうからね。はい。まあそろそろタイジ君の会心会なんかもあったりするので、
はい、
楽しみにしたいと思いますけども、
はい、
はい、
次回予告をさせていただきますが、
はいはい、
次回はですね、ツイッターでフォローしてくださってます山猫セブンさんという方から、洗濯機の特集をしてほしいと、
わーしてほしい、
うん、いうのがあって、
うんうん、
ちょっとね、俺もあの気になってたんですよ。
うん、
そう、洗濯機のふにゃふにゃとはにゃはにゃがね、どうもなんか最近また違う感じになってきたのかなと思って、それのふにゃふにゃとはにゃはにゃの比較を中心にしながら、
うん、
最近の洗濯機事情に切り込んでいきたいなと思ってますんで、
は
い、
気になる。ふにゃふにゃとはにゃはにゃがわからないからすごく気になる。
気になるでしょ
う、うんうん、
この辺一生懸命調べてきて来週お送りしたいと思いますので、
はい、
あ、ごめんなさい、来週じゃないや、次回をお送りしたいと
思
います
。なんか来週かと思った。
その辺もお楽しみにしてください。
はい、
はい、じゃあ、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。
はい、
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。